恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイの福音書第11章25節から27節。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他には子を知る者がなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知る者がありません。このところから神を知る幸いと題して御言葉を味わいましょう。私たちの教会の土田兄弟から先日メールが届きました。まずそれを紹介させていただきます。ご本人の許可を得ていますので。母が倒れたという知らせに長野へ帰りました。ベッドの上に何本もの管につながれた母の姿でした。耳元で貧乏来たよと告げますと、分かったのか小さくうなずきました。小さくなった母の背中、そっと触ります。そこは柔らかくぬくもりがありました。背中をさすりながら、母さん、もう頑張らなくてもいいんだよ、ゆっくりお休み、声を出して母に伝えました。いつの間にか母は眠りに入っていました。今年95歳、もう思い残すことはないでしょう。小学校6年生になった日、教会の日曜学校へ行きなさいと私に信仰の種をまいてくれた母に感謝です。本当に素晴らしいメールでしたので、どうしても皆さんにご紹介したかったのです。子供の時にまかれた信仰の種が土田兄弟のうちにしっかりと芽生えたのです。ここにも子供たちの心に御言葉の種、信仰の種をまくことの祝福を見せられます。ますます励まされて、子供たちへの働きに励んでいきましょう。教会でなされている教会学校、またアワナクラブ、そのご奉仕に当たってくださっている方々にみんなで本当に感謝し、また励まし、また祈って支えていただきたいのです。教会にとって子供たちの存在はまさに尊い宝そのものです。子供こそ教会の力であり、子供たちの賛美が教会の祝福なのです。しかし日本の教会のなんと 40% の教会で、もはや子供たちが来なくなった、いなくなったということで、教会学校、子供のための集まりがなくなってしまったという情報が、報告がなされています。平行状態だというのです。日本の少子化が大きな問題になっていますが、教会はそれよりもずっと早い段階でそれが進み、危機的な状況に陥っているわけです。私たちの教会にアワナクラブが日本で初めて導入され、さらにそれを日本中の教会に紹介するためにアワナジャパンが設立されて、その働き人として江川兄弟姉妹が、鈴木兄弟姉妹が、そして田中直美先生が立てられたのです。その仕事は日本中の教会に子どもたちが群がる、そのためのお手伝いをさせていただくのです。ぜひ祈りで支えていただきたいのです。イエス様は子どもを深く愛されました。そしてしばしば子どもたちを大人の前に立たせて、この子どもに学びなさい、この子どものようになりなさいと教えられたのです。すべての人が子どもの時代があったはずです。 いえ、私にはなかったという人があったら、ちょっと手を挙げてほしいんですけど、今、子供の人は違いますが、今まさに子供の人以外、子供の時代がなかった人は誰もいないのです。それなのに、いつの間にか私たちは、子供の心を失い、驚きを失い、柔らかさを失い、優しさを失い、へりくだりを失い、新鮮な発見の喜びを失って、また可愛い笑顔を失ってしまうのです。私の大好きな楽しみの一つは、子供の書いた詩、ポエムを読むことです。子供たちが作った詩にはいつも教えられ、心洗われる思いがするのですが、そんな詩をまず二つ紹介しましょう。二つとも小学一年生の作った詩です。結婚指輪、内藤優子。お父さんは結婚指輪をしています。お母さんは結婚指輪をはめていません。女子大生に見られないからです。顔を見たらすぐわかるのにね。私もはめていません。それは入らなくなったからです。もう一つの詩です。お嫁さん、河野さとし。弟が、お父さん、よくこんなぶっといお母さんをお嫁さんにもらったねと言いました。お母さんは、ギャフンと言ってひっくり返りました。お父さんは、元気だけで嬉しいよと言いました。次の日から、お母さんは、お菓子を食べなくなりました。いつまで続くのかな。本当に素敵だなと思います。今日の聖書箇所からも、私たちはイエス様がいかに子供の心を愛しておられたかを知らされるのです。25節から。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです。父よ、これが御心にかなったことでした。私たちは先週の箇所で、イエス様が深い悲しみを埋めいておられ、ああ、日本語では、もともとの言葉では、愛というですね、本当に深い深い悲しみのうめき、叫びを上げられました。コラジンを、ベッサイダを、カペナウムを責められた箇所でした。その直後のこの箇所です。それに連なるこの箇所で、今日の箇所で、今度はイエス様は、父なる神様に向かって褒めたたえておられる。まさに賛美をするかのごとくに褒めておられるのです。この同じ場面を、ルカ十章の21節では、こう描いています。ちょうどこの時、イエスは、聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ。これが御心にかなったことでした。なんと、聖霊によって喜びに溢れておられるイエス様を私たちはそこに見るのです。この続き具合がどうにも不思議、不釣り合いに感じないでしょうか。先週のところではイエス様の深い悲しみとうめきです。うめいておられた主が今日のところになると急に喜びにあふれて主を褒めておられるのです。まるで別の時点でのことがただ並べられているかのように感じます。しかしそうではないのです。今日の最初の言葉、その時と訳されていますが、もともとの聖書を見ると、その時はさらに詳しく4つの単語を連ねて、まさにちょうどその時と訳すべき表現で、すなわち、これはたまたまここにこの話が挿入されてるんですよではなくして、 前後のまさに流れの中で、ちょうどその時、ああと、うめき声を上げられた、その直後で、イエス様は、喜びに溢れて褒めたたえているんですよ、と、私たちに教えているかのようです。その上に、もう一つ、とても興味深い言葉が、ここに隠されています。その時、イエスはこう言われた、とありますが、そのまんま訳すと、その時、イエスは、答えてこう言われた、と訳すべき、答えてという言葉が、実は元は入っているのです。しかし、残念ながら日本語の聖書には、その答えてという言葉が表現されていません。イエス様は、ここで、確かに答えておられるのです。一体誰に答えているんでしょう。父なる神様に向かって答えておられるのです。だから、26節で、そうです、父よ、と応答しているのです。そうです、というのは、元の言葉ではない。英語ではイエス、はい、なあち。ここでイエス様は、天の父なる神様の呼びかけに、はいと答えて、喜びにあふれておられるのです。イエス様は、愛しても愛しても、それに答えてくれない。ご自分の最高のものを持ってコラジンに、ベッサイダに、カペナウムの人々に、恵もうとしておられるのに、しかし、その心を固く閉ざして受け入れようとしない。そこで深い深い悲しみのうめきをあげられたのが、愛でした。すなわち、ああでした。そんな時です。イエス様が深い深いうめき声をあげられた、その時に、天の父からイエス様の心に語りかけがあったのではないでしょうか。イエス様はいつでも父なる神様に聞きながら、その歩みを進められました。人生の大きな岐路に立たされた時には、いつも天からの父の語りかけがイエス様を励ましたのです。ある場合には、イエス様が、御子イエス様に語りかけられる声は、周りにいる人たちでもわかるような、大きな、ちょうど雷が落ちるような、雷でも鳴ったのかと思うような響きを持って、イエス様にはその御声がはっきりとわかり、周りの人々には雷でも鳴ったのかと、そんな感じで聞こえる、この肉の耳でも聞こえるような響きを持って声がかけられました。いよいよ冬の季節になって、雪起こしの雷が鳴り始めました。昨日も恐ろしいぐらいの雷が響いて、教会が震えるぐらいの雷も落ちました。ぜひそんな時、教会のあの塔の下のあたり、玄関ホールあたりにはいない方が無事だと思います。ちょっと雷が鳴り始めたら、あの玄関ホールから逃げた方がいいかもしれませんけど、それぐらい恐怖を覚えるような雷の季節になりましたけど、そんな感じでイエス様が、は天の父の声を聞く場合もあり、時にはイエス様の心の中にだけ聞こえる静かな細い御声で語りかけられることも多かったのでしょう。それが一体どういう内容だったのか明らかではありませんが、25節のイエス様の祈りの言葉がそれではなかったかと思われるのです。なあち、天から父の語る声が、うー、あい、あーとうめいているイエス様の心に、こうあったのではないでしょうか。私は、これらのことを、賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表している。イエス様はその天の父の声を、もう一度繰り返して、そしてそうです。はい、父よ、これが御心にかなったことでしたと応答しているかのように私には聞こえるのです。これまでの流れの中で、イエス様の数々の力ある技や、その口から語られる恵みの福音、良い知らせ、福音に対して、人々は二つの応答をしました。人はイエス様の前に二つに分けられたのです。ヤギと羊に分けられるように。一つは、12節にあるように、 天の御国を激しく責め、それを奪い取る人々、すなわちイエス様を心から信じて天の御国の住民とされる人々です。しかしもう一つは、バプテスマのヨハネが罪を責めても悔い改めず、あれは悪霊に疲れていると言い、イエス様が来られて喜びの福音を説き招いても、あれ見よ食いしん坊の大酒飲み、罪人の仲間と責める人々。またカペナウム、コラジン、ベッサイダの人々のように、いくらイエス様の力ある技を見ても、喜ばしい福音を聞いても悔い改めず、信じない人々です。この悔い改めず、信じない人々。人を批判することばかり上手な人々の代表が、律法学者、パリサイ人たち。賢い者、知恵のある者たちなのです。信仰に熱心で、聖書をよく知っている人々。しかし、彼らがイエス・キリストを受け入れなかったのです。イエス様を受け入れ、悔い改める代表が幼子たち。そしてそんな幼子の心を持っている主税人や、罪人や、また一般民衆と言われる人々。イエス様の数々の力ある技、良い知らせの福音、神の語りかけを見聞きしたのはみんな同じなんです。しかし同じことを見、同じことを聞きながら、ある人々には見ても見えず、聞いても聞けず、すなわち隠されたのです。しかしある人々にはそれは表されました。大きな喜びと感動を持って、表されたことを受け入れることができたのです。それを分けるものは何かといえば、それはその人が賢い知恵のあるものか、幼子かどうかにかかっているのです。あなたはどちらでしょう。今朝、ここに一つの飲み物を持ってきました。皆さん、これは何ですか？一目見て何かわかりますか？一斉に言ってみましょうか。はい。あ、すごい。コカ・コーラ。誰もペプシコーラと言いませんでした。コカ・コーラとみんな理解しました。これがコカ・コーラだと、もうこのラベルを見た、ね、このロゴを見た途端に、これがコカ・コーラと英語なのに読める人たちが世界中でもう90何%。世界中の人たちがこれを見てすぐにコカ・コーラだとわかるという驚くべき飲み物です。毎日、1日にコカ・コーラは10億杯以上が飲まれているそうです。世界中で。10億。1日ですよ。驚くべき飲み物。この飲み物は今から120年前、1886年、日本では明治19年です。薬剤師のジョン・ペンバートンという博士が独自の研究によってそのシロップを作ったのです。そして親友のフランク・ロビンソンという人がこの独特の甘い香りのするシロップにコカ・コーラと名前を付けました。薬剤師のペンバートンが作ったということがわかるように薬として作られたのです。その甘いシロップを水で薄めて、それは頭痛を癒すものとして売られていました。ところがある日、店員さんが何を思い違ったか、水で薄めないで炭酸水で薄めたそうです。そうすると、それを飲んだ人が、頭痛はすっきりするわ、美味しいわで、それで評判になって、人気爆発で売れ始め、スカッと爽やか、コカ・コーラ。もうですね、世界中がコカ・コーラって言うと、スカッと爽やかと口ずさむほど、スカッと爽やかな飲み物として、世界中に売られるようになったのです。ところがです、このコカ・コーラの元になっているシロップ、そのレシピ、すなわちその作り方は、120年間ずーっと秘密のままなのです。世界中にコカ・コーラの工場があるんですが、 それぞれの工場でコカ・コーラ作られているのではないのです。その元々のシロップはアメリカ・ジョージア州のアトランタにあるコカ・コーラプラント。そこだけで作られて、独占的に作られて、そこから世界中に輸出されているのです。これまで何千というコカ・コーラに似せた製品が作られましたが、未だにコカ・コーラは独自の味を保って、誰にも真似をできない飲み物として、今も秘密の中に隠されているのです。ある時、コカ・コーラの社員が、その秘密のレシピをこっそりペプシコーラに売り渡そうとして逮捕されたという事件がありました。これはとてもじゃない。絶対に他に知れ渡ってはいけない秘密になっているのです。そうなんです。秘密だからコカ・コーラ社は大儲けをしているわけです。しかしです。私たちの喜びの救いの福音というシロップは決して隠されていません。神様は何とかして私たちにこの本当に甘い福音を知らせたい、聞かせたいと願っているのです。救いの福音は明らかにされています。そしてそれはイエス・キリストのうちにその答えがあるのです。すなわちイエス・キリストこそが福音であり、救いであり、イエス・キリストこそが道であり、真理であり、命なのです。ところがです。大工のせがれとして生まれ、十字架で処刑されたイエス・キリストを救い主と信じ受け入れるということは、賢い者、知恵のある者たちからすれば、愚かなこと、つまずき、恥ずべきことと見えるのです。なぜ、永遠で、無限で、普遍の霊なる神様が、見える姿を持って人間に肉体を持って来られたのか。どうしてそんなことが信じられるか。その神が本当の神ならそんなことはありえない。それも貧しいナザレの大工のせがれとして育ち、時の宗教家やローマ帝国に反抗する者、神を冒涜する者として恥ずべき十字架で処刑された男が救い主だなどとどうして信じられるか。言わんや、その救い主が死んで三日目によみがえったなおとどうして信じられるか。騙されやすい女や子供、一般民衆ならともかく、我々知恵のある者にはそんなトリックは通用しないぞと、彼らは、すなわち賢く知恵のある者たちは信じないのです。自分の知識や自分の経験に自信があり、それを土台に生きていましたから、それに合わない、自分で納得できないものをすべて疑い、拒んでしまったのです。自分たちの知識や自分たちの経験が本当に限られた小さな小さなものであり、また自分が間違いや思い違いをするものであるということを受け入れることができなかったのです。その点、幼子と幼子の心を持つ者は違います。自分が何も知らないものであることを知っています。自分がしばしば間違う愚かなものであることを知り、自分の愚かさ、弱さ、罪深さ、失敗、それを知っているので、心が外に向かっていて、開かれ、柔らかい心でヨハネの罪を責めるメッセージが心に来ると、心から悔い改めて神の御前にうなだれます。イエス様の愛の招きに対しても心を開かれて応答できるのです。私たちは果たして賢い知恵のある心でしょうか、幼子の心でしょうか。27節を見ると、すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他にはこう知るものがなく、こと子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知るものがありません。ここに子なる神イエス様と父なる神様との深い深い交わり、特別な関係が語られています。父と子の関係の中で 父は子を誰よりも知り、子は父を誰よりも知っているというのです。この深い父なる神と子なる神との深い関係の中には誰も入り込めません。人間の世界では親の心をこしらずと言います。もしかしたら現代はさらに子の心を親知らずが広がっているのかもしれません。しかし父なる神と子なる神様との間ではそんなことはないのです。永遠の初めより父と子と聖霊は常に一つであり、そこに意見の相違や性格の不一致などは存在せず、深い交わりの中で常におられたのです。神様は旧約聖書時代にも多くの預言者たちを送って救い主キリストを送ります。その時にはその方が一切のことを明確に語り示し見せることになります。その日を待ち望み信じて待ちなさいということが旧約の中心テーマでした。それはあの旧約聖書の大預言者の一人モーセにも明確に伝えられました。申命記18の18、19にこうあります。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば、私が彼に責任を問う。神様はその深い深い御心をただ一人完全に知っておられる一人子なる神イエス・キリストによって私たちにご自身を明らかにするというのです。そして実際にヨハネ一章の18節には、今だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるとあります。イエス・キリストこそが父なる神様のうちにある深い深い身思いを、御心を完全に私たちに示してくださいました。今世界は大きな混乱の中にあります。その混乱の一番根元にあるものは宗教です。特にイスラム教とユダヤ教とキリスト教の中で複雑な絡み合いが起きて、もうほどけない状態になっています。しかし考えてみるととてもおかしなことなのです。イスラム教、ユダヤ教、キリスト教、それぞれの信者たちが信じ崇拝する神様って一体どなたですか？ユダヤ教ではヤハウェの神を信じます。イスラム教ではアッラーの神を信じます。キリスト教はイエス・キリストの父なる神を信じます。ではそれぞれが拝んでいる神々、神様、神様、神様はみんな違う神様なんでしょうか？とてもおかしなことですが、実はみんな同じ神様を神として崇めているのです。なんなら、この三つの宗教の一番土台にあるものが旧約聖書だからです。ユダヤ教徒たちは、シナゴーグと言われる街道で、また、あのエルサレムの嘆きの壁と言われる、ああいうところで、一生懸命ユダヤ教の神、旧約聖書の神に体をこうやって揺すりながら一生懸命祈っています。イスラム教徒たち、モスリムと言われる人たちはイスラム教の寺院でメッカの方向に向かって熱心に礼拝を捧げ、また口々にアッラーアクバル、アッラーアクバルと、アッラーの神は偉大なりと、アッラーの神を拝んでいます。カトリック教徒たちは十字を切りながらイエス・キリストの父なる神に祈りを捧げ、私たちプロテスタント教徒もこうやってイエス・キリストの父なる神様を仰いで賛美を捧げ、祈りを捧げ、礼拝を捧げています。なんとヤウェもアッラーもゴッドも主なる神も元をたどっていくと全く同じ 旧約聖書が指し示している唯一の創造者なる神様ご自身なのです。ただ誤解のないようにそこまで聞くと、なんだ？じゃあ全ての神々は結局一つなんだ？いいえ。それはこの三つの宗教に限っての話です。日本の様々な神々、偶像の神々とは根本的に違うのです。本当に悲しいことですが、同じ旧約聖書の創造主なる神を信じ、崇めている者たち同士が、互いに一致できないで、憎しみ合い、争い合い、殺し合っているのです。なぜこうも一致できず、争ってしまうんでしょう。それは、同じ神様を拝んでいるはずなのに、その神様の御心を知ることができないからです。神はその一人子なるイエス・キリストによって私たちにご自身の内なる深い思いをすべてはっきりと自己紹介し表してくださいました。私たちはキリストイエス、イエス・キリストを通して以外に父なる神の深い御心を知ることができない。テモテ第一の手紙の二章五節にあったように、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。もしも、すべての膝がイエスキリストの前に膝をかがめて、イエス・キリストは主ですと告白して、イエス・キリストを通して、この唯一の神を見上げることができれば、私たちは神の御心を知って生きることが可能になるのです。キリストの前に膝を折ることができるのは、幼子と幼子の心を持った、自分が無力で、愚かで、罪深い、ものであることを本当に深く知って、神の御前に悔い砕かれたものなのです。そして、神の御前に幼子の心を持って悔い崩れること、そのことによって、27節の後半の言葉、子が父を知らせようと心に定めた人そのものであることを、そのことによって証明することになっていくのです。イエス様は今日のこの後であの有名な御言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと招きをくださいました。今日私たちの心にイエス様の招きは新鮮に響くでしょうか。イエス様の言葉が心に感動とともに入ってくるでしょうか。主の言葉が私たちに悔い改めを与えるでしょうか。私たちはどこまで行っても主の幼子としており続ける必要があるのです。いつの間にかクリスチャンを長くやっていると幼子であることをやめて忘れて、いつの間にか自分は知恵のあるもの、賢いものとなってしまって、主の心が隠されたものになってしまいがちなのです。私は牧師だ、私は執事だ、私は長年クリスチャンをやっている、私は洗礼も受けている、聖書もよく知っている、そんなことはその人が幼子であることの証拠にはならないのです。幼子はどこまで行っても自分の弱さ、愚かさ、汚れ、失敗、愛のなさを本当に知って胸を打ち叩きつつ主の御前にひれ伏す人だからです。昨日私のところに、私のまだよく知らない方から一つのメールが届きました。最後にこのメールを読んで終わりたいと思います。ご本人にも紹介させていただくことをお許しいただいてますので、 横山先生、こんにちは。私は海浜幕張恵教会のものです。今年の夏の修養会で先生の説教を聞き、今は千葉大学病院で先生の話を聞いています。3年前に肺がんで右の肺を取り、今回右の骨に影が見つかりまして、来週手術をして再検査をします。がんと戦う人は毎年毎年生きるのは困難です。今年修養会で、来年はまた来るのかなと、主に来年も修養会に行かせてくださいと祈りました。病院に入院してノートパソコンを持ってきて、インターネットを使い先生の説教を聞くことができてとても感激しています。神様の愛を感謝します。私の家族みんな、海浜幕張恵教会で洗礼を受けました。3% にも満たないクリスチャンの中で、私の家族を救ってくださった主イエス様に感謝します。記者は、60% 今回の影は、がん再発の可能性があると告知しました。でも神様は、少ない数の中で私たちを指名して救ってくださいました。それは 3% に満たない確率です。それに比べると、がんじゃない確率は 40% もあります。先生、私は幸せです。なぜなら、主イエス様と会って、がんと戦うことができたことです。もしも主イエス様と会ってなかったら、どんなに辛いでしょう。私の家族はどんなに不安にも思うでしょう。でも今は平安があります。私のがんは、主イエス様の限りない愛の証です。それに私の周辺はいつも素晴らしい先生方の神様のお話で溢れています。洗礼を受けて2年目になりますが、もっと神様の愛を感じ、伝えるものになりますようにお祈りください。では先生の健康をお祈りいたします。私は12月5日手術をします。その手術の過程にも神様の栄光がありますように祈ってください。説教ありがとうございました。そういうお手紙でした。今日からアドベントです。大降雪に入りました。この季節は、ますます自分の罪深さを知らされて、こんな罪深いものを救うために、おいでくださったイエス・キリストへの驚きと感謝を深めるためにある日々です。幼子だけがクリスマスの喜びを知ることができるからです。お祈りしましょう。天のお父様、アドベントに入りました。それに備えよと言わんばかりの今日の御言葉を感謝します。自らを知恵ある者、賢い者と思って、おごり高ぶる者に、あなたは隠される方であることを示されました。私のおごり高ぶりを知らせ砕いてください。そして本当に幼子のような単純さと、率直さと、正直さを持って、あなたの前にうなだれて出ることができますように、そしてこんなもののためにおいでくださったイエス・キリストを驚きと喜びを持って今年のクリスマスに仰ぎうるものにしてください。そして暗い時代に暗い心を持って歩んでいる周りの人々に、その驚きと喜びを持って光なるあなたを紹介することができるものに私たちをして用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。